はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
早くも梅雨明け宣言が、
はい、
ね、関東、甲信越あたりまでもされましてね。
はい、
例年よりちょっと早かったみたいですね、やっぱりね。
ああ、そうですか。
うん、でもうあんまり降らなかったしな、雨も
ね。え、いよいよ夏本番ですね。
大阪本日36度。
あら、まあ、
これ
体温じゃないですか。
そう、厳しいっすよこれから2ヶ月ちょっとみんな頑張って乗り越えていきましょう
ね。
え、うん、もう猛暑猛暑らしいですからね。
はい、
うん、もう本当に外出るときはこう、なんていうの、ミネラルウォーターのペットボトルをね。
そうそうそう、
最近ほらなんかあのなんかペットボトルの入れる100円とかあるじゃないですか、
うんうん、はい、はい、
持ってありますね。
そうですね、うん、熱中症、
うん、
うん、
あれ対策なんでしょうね。
そうですね。
この間なんか、
うん、
海で浮かんできたっていう話聞きました。
もうね、子供みたいにね、うん、浮き袋に入って、
うん、どこ行ってたんですか、
うん、なんとね、足立さん、はい、世界最古の海水浴場、うん、大野海岸っていうとこ行ってきました。
これどこにあるんですか。
うん、大野は、うん、愛知県の知多の方ですね。
はいはいはいはい、世界最古の海水浴場、常滑とか知多とか、うん、
はい、
世界最古、
最古、古いの、そう書いてあるんだもん、そうやって、うん、
何の証拠があるんでしょうね、こういうの、ね、
そうなんですよ、笑えるんですが、
うん、なんかそのなんかあるんでしょうかね、証拠がこう、
なんかそれっぽい感じがしてと言われるほど古いんだよと、うん、いう感じですか ね、 ね、
さっきなんかちょっと ホームページ見せてもらったけどね。
あ、そうですか、
そう、と言われている由緒ある海岸ですと、
うん、
と言いながらメインで世界最高って書いてますからね。
ねえ、うん、それだけ見てあの笑ってたんですけどね。
世界最高だからな、どうなのっていう気もちょっとせんことないけどね、
ちょっとね、
うん、言うたもん勝ち的なとこあるよね。
そうそうそう、ね、インパクトはあります
そのプカプカ浮いてきて大丈夫、日焼けは。
うん、全然大丈夫。日焼け止めして、あ、違う、私ね、うん、長袖着て浮いてました。
沖縄スタイルですよ。
そうですか、
うん、沖縄の海水浴場、地元の方はみんな長袖の T シャツ着てますからね。
もう危ないですもんね、そうそうそうそう、本当暑すぎて、
もうとんでもないですよ、特に沖縄の紫外線。
やっぱり、あら、まあ、そうですか、まあ、海綺麗ですもんね。
観光客はもうそんなこと知らんから、
うん、
沖縄来てるし
ね、やってまう、う
ん、やってまうんですよ、
うん、
ならもうくっけーなんて赤くなってる、
やけどするんだけど、ね、そうですか、
地元の人はよう知ってるんでね。
ええ、
うん、そっか、それ良かったですね。
はい、楽しかったです。
ね、もうすい俺浮き袋で浮いてん、どれぐらい浮いてないんやろな20年ぐらい浮き袋で浮いてないね気がします。
ええ、浮きましょう、じゃあ釣りばっかしてないで、
そうやね、
魚になろう。
ほんまや、ほんまや世界最古の海水浴場って、そういう、まあ、看板出てるよということで、昨日ね、あの、
はい、
そういえばその心霊写真の番組見てたんですよ。
そうですか、
うん、それで、僕大好きでね、
はい、私大嫌い。
夏の楽しみの一つはその怪奇現象とか、
うん、
心霊写真のテレビ番組見るの、怪談とかね。
ね、夏の風物詩ですよね。
そうで、で今日ヤフーニュースでね、それ見て、もういきなり昨日の番組のこと出てたんですけど、
はい、
その写真の一つ、あの3人男性が写ってて、
うんうん、
その男性の足元をよく見ると女性の顔が浮き出てるんですよ。
はい、
真っ暗の中でね、ぼーっとした女性の顔が、
うん、もう、うん、もう背筋が、
そうそう、うん、で、ウキャーって言ってて、
はい、
この、心霊研究家の方がね、この女性はここで死んだ方ですと、
うん、
自殺した方がこの世にこの念が残ってて、うん、あの非常に恨みがある人でね、
うん、
ですからこの写真はすぐにお焚き上げをしてくださいと言われた写真が実は、合成写真だったというね、これ分かりますよ、真偽が。まだ TBS なんです。 TBS はまだそれを認めていないので、うん、合成写真だったということも実は、誤報だったかもしれないけど、まあ 今も出てたんで読んでたんですけど。
そうですか、
ね、こんなん全然気にならないんですよ。
はい、
最初からバラエティーだと思ってるから、
ああバラエティーとして見るんだ。
そうそう、そんなん審議なんて言い出したら全部調査しなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
大野海岸は世界最古なのか、
そうそうそう、
証拠見せろって言って罪を言う客って いないと思うんですね。
いないよね、
うん、ああ世界そんな古いんだで終わりだと思うんです、
うん、
だからそんな感じなんですよ心霊写真なんて。
なるほどね、
うん、だからすごいな、あ面白いなっていう僕見てるんで。
そうですか、う
ん、それで番組はテレビでやってないときも YouTube で、
はい、
怪奇現象をこう探してね、
うん、
いや見るのがビール飲みながら見るの好きで、
もうそれ見ると寝れないくなっちゃってね、私夜トイレ行けないとかね。
一つだけじゃあホッとする話を教えておきますよ。
はい、お願いします。
あのね、あの怪奇現象動画あるあるなんですけど、
うん、
必ずカメラが最後ブレて、
はい、うん、
見えなくなります。
はい、
うん、あの例えば、ちょっとこうカメラを回しながら怖いとこ入っていくんですけどね、皆さんこう、
うんうんうん、
廃墟に来ましたみたいな、
あいやい
や、ぶわーっとその向こうから、
はい、
白い服着た女性が走ってくるんですよ。
うーん、う
わーって手を挙げながら、規制を挙げながら、うん、うん、でうわーってなって、カメラを放り投げてその動画終わります、
うん、
あのね、インタビューしてる動画ないんですね、
うん、
向かっていって、
うん、
何してるんですかと、
お化けに、
うん、そうそうそう何をここでしてるんですかと何があってここでこんなことやってるんですかっていうインタビュー動画って一個もないんですよ。
うん、ギャーなんだ、
途中でギャーピョーンってなくなってる動画しかないんです、うん
はい、
うん、だから、それが絶対あるあるなんで、
うん、
僕はいつもあまたやまたやまたやと、うん、くすくす笑いながら見させても申し訳ないですけど、僕はそういう楽しみ方をする人間なんですけどね。
そうですか、う
ん、だから今日はアンジーさんぜひ見てください。
はいはいって、アンジ
ーさんそういうの怖いんやね。
無理無理無理、怖い怖い。
そっかそっか、だからね、いろんな楽しみ方がある。 UFO だって本当にあるなんて思っていいじゃないですかね、うん、あれね、
ちょっといたらいいなって思うけどね、
うんうん、これ本当かどうかって別に疑わなくてもいいじゃないですか。
そうですよね、
ロマンですよね、ああいうのってね、
うん、
うん、これは本当の UFO だったらすげえなっていうね、うん、それを夢見ながら楽しめばいい人生なんですね。そんな、
そうですね、
そうそう、そんなもんでいいんじゃないでしょうか。
はい、
ということで、8月、うん、来月もうすぐ10日で8月ですからね。
ねえ、早いわ、
ほんまに言うてる間に本当クリスマスですよ。
本当、
はい、本当にあっという間、
あと4ヶ月。
8月はイベントは、うん、そうですね、8月で今決まってるの SBC か、
はい、
大阪よしさんの SBC グループレッスン8月13日の日曜日、
はい、
もう1日は8月26日の土曜日でございます。
はい、
はい、枚方のすごいね、楽寿園というすごいいい場所でやられていますので、
うん、
定員10名ということなので、お早めにお申し込みください。
はい、
はい、ということでですね、アンジーさん、
はい、
マイク変わったそうで。
ねえ、買いましたよ、ヤマダ電機で。
ねえ、声がまたなんかすごい、僕は5歳若返ってるという感じがするんですよ。
やった
ー。ねえ、デジタルな、
早く買えればよかったわ
どんどん製品って良くなっていくよね、こういうのってね。
ねえ、あれでもいいと思ってやってたんですけど、うん、
今日は
ちょっとね、ガサガサするっていう、うん、
ことで
話を聞いて奮発しました。
あ、いい、高いやつ買ったね。
高いの買った。
あ、よかった、その分ちゃんと聞いてますよ効果いいということで、
やったー。はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は花さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近何もやる気が起きません。先日内科で健康診断を受けました。念のため心療内科でも見てもらいましたが、両方ともに特に問題はありませんでした。 でも浄化ワークをやろうとする意欲も湧きません。こんな時はどうしたらよいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、まあ結論から申し上げますと、
はい、
これどうもしなくてもいいと。
うんうん
うん、今日の話ってね、
はい、
自我的にはもうなかなか納得いかない方多いと思うんですね。
はい、
うん、なんで納得いかへんかというと、
うん、
もう長年にわたりまして、
はい、
ね、これが良いことだ、
うん、
こうすべきだっていう、まあ、観念がね、
そうそう、
ね、この人間業界から洗脳されてきていますので、ね、
はい、
うん、わけわからんなと思う方多いと思うんですけども、
ち
ょっと我慢していただいてですね
我慢
いただきたいと思うんですけど、
はい、ま、
本質的にはですよ、
はい、
何かをするということと、
うん、
何かをしないということは、
うん、
全く差がない、
はい、
ね、するとしないというのはまあ同じことなんですね。
そうですよね。
そうなんですよ、
うん、
まあね、まあ、納得いかねえという人いると思いますけども、まあ、これはまあ紛れもない事実であると。
はい、
はい、我々人間ってまあ二元性の観念世界に生きている。
そうですね。
ね、もうこれどうしようもないんですよ、
うん
うん、なぜならまず自分がここにいるっていうみんな思い込んでるでしょ。
そうです、
うん、そうすることによって、
うん、
自分と自分以外の二元、
はい、
ね、これも自然に出来上がってしまうと、ね、上があれば下がある、
はい、
ね、右左があって良い悪いがあって、
うん、
正しい間違いがあって、そしてやるやらないがある、
はい、
ね、大切なポイントっていうのは、
うんうん、
この二元性ってどこにあるのかと、
はい、
ここなんですね。
ね
え、うん、例えば左右はどこにあるでしょうか。
うんうん、
ね、まあ、僕右利きやから右お茶碗、お箸を持つ方が右だと。
お箸が右の手が右で、
そうお茶碗左みたいなね。
左って思ってますよね、外にあると思ってますよね。
そうですよね、うんうん、今そんなことも考えませんけど、いちいち、
はい、
右をこっちやってすぐ分かりますけど、うん、でも僕とアンジュさんが向かい合ってたら、ね、左右って逆方向じゃないですか。
はい、
うん、だから、北極と南極では、上下が逆方向だしね、うん、そんなこと考えたら、
はい、
善悪聖者も国が変われば常識モラル違いますからね。
あ、そうですよ
ね、ところ変われば品変わるでございまして、
はい、
要はそんなもんないねんと。
うん、
うん、二元性というのは全部観念であって、
はい、
人間の頭の中にあると。
そうですね、
はい、ここをはっきりさせる、
どう認識してるかだけですよね。
そういうこと、そういうこと、
ね、こちらがどう認識してるかっていう風で、
うん、
うん、自分の中にあるっていうのはもう最初ね全然私わからなかったんですけど、
はいはい、
あ、やってくるうちにはそういうことねっていうのはね、自分のジャッジとか、認識、
うん、
認識ごときにこんな一喜一憂七転八倒してたんだわって思った時笑えてきました。
そうでしょ
う、うん、
まさにね、アンジュさん言われたように認識なんですね、
うんうんうん、
何をどう認識してるのかということなんですね。
そうなんですね。
そうそうそう、だから本当の本当にあるのは、
はい、
今この瞬間だけ、
うん、
今この瞬間には全く基準というものがないじゃないですか。
そうです ね、
ね、この瞬間しかないんでね、
うん
うん、で基準というのはいつもいつも記憶されている頭の中のもうデータであると。
そうそう、データね、
うん、その時代の常識であったり、
はい、
親から散々言われてたこととか、
ねえ、ね、もう知らないうちに染み込んでますからね。
そうそう、そ、
常識とも思わず、
そう、うん、で信念とかね、あとは
ねえ、
うん、だからそれらを基準として今この状態は良いのか悪いのかと、
はい、
いうことをジャッジしているわけであって、う
ん、はい、
はい、先ほどお話した通りこの宇宙は今この瞬間が基準であって、
はい、
手のつけようがない完璧さなんですね。
うん、
うん、余計なものもなければ、
はい、
足りないものも一切ない。
本当にね、それが分かると安堵しますね、
うん、安堵しますよね。
すごいね、窮地に追い込まれる、うん、た時にそれを何かの拍子にふっと思い出したわけじゃなくて湧き上がった時にね、はいはい、もう何とも安堵に包まれて、うんうん、私気が狂ってるのかなって自我がジャッジしてました
よ
ね。
いやいや、それが正解ですよ。うん、その安堵が真実なんでね。
なるほどね。
だからあれが足りない、これが余計だなんてやってるのは自我のたわごとなんですね。もしね、これが こんな感じになったら調和が取れるんだけどなとなんてね、たまに言う人もいると思いますけども、
そうそう、調和ってね、そうですよね。
調和ってね、実はこの宇宙そのものなんですね、
はい、
ですから このまんまで完璧に調和が取れてるんですよ、
ね、取れ続けてたなんてね、思いもしないで、こっから取ってかなきゃって思ってました。
そう違うんですよ、だったらそれが何か調和が、ね、調和が取れてないっていうのもこれさじ加減であって、
はい、
うん、それはもう自我、全部自我のまあたわごとちゃんなんですね。
ね、
うん、だからね、こんなわけがわからない非常識な話は、まあ、理屈ではどうしようもないと。
そうです ね、
日々浄化ワーク、浄化ワーク何のためにやってんねんというと、
はい、
これ二元性を落としていってるんですね。
落とす、
うん、二元性にひっついているジャッジを落とす。
あ、なるほど、そうですよね。
そう、うん、二元性は落ちないんですよ。
うんうん、
うん、あのやる気があるやる気がないみたいなものが、頭から消えるわけじゃなくて、
はい、
うん、やる気があるのが良いのか悪いのかと。
そうですね、やる気があるないは一つですもんね。
そうなんですよ、それはもうさっき言った認識なんで、
ね、そう、認識、好み、ね、快楽、
それは消えない、
苦楽で、うん、そう、ジャッジしていくんだね。
そう、認識プラスジャッジなんですね、
プラスね。
そうそうそうそう、だから人間を経験してると誰でも体調が悪いなんてことありますよね。
あります、あります。
うん、そんな時はね、あの目を、はい、閉じて静かに、
うん、
ね、体の感覚を感じてみる。
はい、
ね、体がだるく重い感じだったり、どっかしびれてたり、
はい、
ね、それらの感覚に意識を向けてみてください、
うん、はい、
しばらく静かに感じていると、
はい、
ああこの感覚も完璧やわって、
うん、
手のつきようがないわってね、
はい、
ということにね本当に気づくんですね。
そうですね、
うん、でもね、そんなことやってるとね、いやでやー、こんな不快がずっと続くなんてとても耐えられへんわっていうね。
そうそう、もう一番はね、うん、怖いからね、恐怖心だと思う私。
そう、
本当怖いと ね、
まあ、うん、ね、やってきますから、それが自我なんですね、
はい、なるほどね、
うん、思考であり自我がピョーンと出てくるかもしれませんけども、
はい、これ、ね、
放っておけばいいんですよ。
うん
うん、相手にしなきゃいいんですよ。
そうそうそう、
問題を作るのはいつも自我ですから、
はい、
自我と付き合わなければ問題ナッシング。
うんうん、
うん、普段からね、このようにこの今この瞬間の感覚に意識を向ける習慣があると、
うん、
言葉って、
はい、
うん、後からやってくるラベルなんやなと、
うん、
うん、あの妄想なんやなと、
はい、
だってそんな不快がずっと続くなんて勝手に決めつけて、ね、嫌だ嫌だ言ってんだけども、
うん、
うん、そんなことってないじゃないですか、やっぱり。
そうです ね、
あの体調悪い時もありますよ、
はい、
逆にいい時もありますからね、
うん
うん、だからね、人間の苦しみの原因の大半って、
はい、
やっぱり二元性のジャッジなんですね。
そうですね、
はい、やる気がある、
うん、
やる気がない、
うん、
全く問題なし、
はい、
ね、これだと誰も悩まないんですけども、
はい、
まあ、花さんのようにやる気がないのはダメだと、
うん、
いうことになってしまいますと、
はい、
それは解決しなければならない問題になってしまう。
そっかそっか、問題を作るんですね。
そうなんですよ、
うんうん、
だからね、塾がおすすめしているのは戦わない生き方、
はい、
何もしないというわけではなくてですね、
はい、
今この瞬間を否定して、
うん、
戦うのをやめよう、
うん、
今と戦うのをやめよう、
はい、
ね、だって今を否定すれば、
はい、
余計なストレスが生まれてくる。
そうなんです、
うん、ですよね。
です、
例えばイライラをしてはいけないんだっていう観念を持っている人が、
うん、
イライラするとですよ、
うん、
そのイライラとね、
はい、
イライラを何とかしようとするイライラで、
そうそうそう、
ストレス倍増というね、
ほんとほんと、不安不安ってね、不安に不安を重ね、
そうだからね、うん、もうかける2みたいになっちゃうんですよ。
そうですね、
うん、ですからイライラがやってきたら先ほどのように目を閉じていただいて、
うん、
体のイライラした感覚を感じてみる。
はい、
確かに嫌な感覚です。
そうです、
うん、イライラは
ね、
できるだけ感じたくないけれども、
うん、
実際今感じちゃってるじゃないかと。
そう、もう感じちゃってるんだもん、諦めなか、
ね、もうイライラしちゃってるじゃないのよと
そうなのよ、
うん、そうしたらもう全身全霊でね、
ね、
受け入れてしまえばいいわけですよ。
はい、
もうね、 4,5 分もすればね、
うん、
うん、イライラの炎はもう鎮火しているはず。
そうですね、
うん、ですからね、今と戦わないというこれだけで気持ちが楽ですし、
そうそう、
あのね、冷静な判断ができる。
うん、
逆に今を否定していると、
はい、
感情的に動いてしまうんで。
そうですそうです。
うわーって感情的にわーってなんかやったことって後々やっこしいことになってますよね。
もう絶対なってるんです。
大変なってますよね。
もう言ったろみたいな。
そうそうそうそう
電話してね娘に、うん、そうそうあんたねみたいな。もうくちゃくちゃ
冷静になってみると
そうそう、
あちょっと判断間違ってたなとかね。
ねえ、いやーやらなきゃよかったなって
、あそこまで言う必要なかったなとかね、
うん、
そんなことあると思うんだけども。
ありましたありました。
うん、だから戦わない生き方っていうのもここ、まあ、肯定も否定もせずにね、
はい、
今この瞬間の完璧さを受け入れる生き方。
はい、
じゃあ子供が良いことをしても褒めてはいけないんですかってね、そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、あのね、一定の基準を満たしたから褒めるっていう感じだと、なんか会社のこのね、ノルマを達成した部下みたいな、上司と部下の関係みたいになっちゃうんで。
なるほどね。
まあそうではなくて、まあお手伝いをしてくれてありがとうねとかね、
ね
え、あ、ちゃんと挨拶できてすごいねとかね、
思ったら湧き上がってきてそのままね、
そういうことやね。だから
表現なっちゃうもんね。
そうそうそう、そんな感じで一緒にね、できたことを喜ぶと、はい、
そうそう、
そんな感じになるといいでしょうね。
ねえ、なんかコントロールして褒めてるとね、
そう、
やっぱりお互いに気持ち悪いもん。
褒めて育てるっていう考え方じゃなくてね、
なんかね、自我的な目的もった、うん、やってた時はね、そんな感じだったと思う。
そうやね、それうまいこといかへんねん、結局
いかへんいかへん、
伝わんのよ、それが
ね。だから変な目的もって今にいないってことですもんね、それ。
そういうことそういうこと、
うん、
で子供にもそれが伝わっちゃって、
そうそうそう、子供なんか敏感ですもの一番。
そう、こう褒める、だからええとこは見せて悪いとこは見せないとか、はい、そんな風になってきちゃうんで。
そうですね、
でもね、これって、まあ、戦わない生き方を実践しているうちにですね、まあ、自然にそうなっていくことであって、
はい、
今ね、子供の接し方をこうしてくださいって言ってるわけじゃないんでね、
はい、
はい、それは勘違いされないようにしてください。
はい、
はい、やらなければいけないという脅迫観念ではなくて、
はい、
やってもやらなくてもいいという、
うん、
フラットな状態で、
はい、
やることを選択する、
うん、
するとね、仕事でも家事でも、
はい、
ストレスがまあまあないですわ。
そうですね、
効率もアップするはず、
うん、
時間も早く経つ。
そうそう、
ね、僕も人間やってますから、
はい、
やる気がない時はもちろんたまにあるんですね、
うん、
まあ、そんな時はやる気のないところに安らいで、
はい、
ね、最低限やるべきことをやって、あとはゴロンと寝てます。
うん、
だってね、やる気ないんなら一日中寝てなさいって言われても、
うん、
これできませんよ。
できませんよ、そんなの。
やる気なくてもやることやってるんですね、実は。なんかメール返信したりですよ、
はい、
本読んだり昼寝したり美味しいもの食べたり、
うん、
適当に何かしらやっている。
逆にね、何もしない方が辛かったりね、
それ苦痛。
そうですよね。
そうそう、
やる気ないからじっと、
面白いですよ。いや、今日やる気でなと思って観察してみたらいいですよ。
そうですよね、
やってますって、なんか
やってますやってます。
そうそうそうそう。だからね、ずっと浮かんでいる雲がないように、
はい、
やる気がないっていうのもね、その状態も長く続かないわけですから、
はい、
またね、ふつふつとやる気に起こってきますから、
はい、
やる気ないならそこにどっしりくつろいでいただくと、
はい、
そういう風にやっていただければね、お気楽ちゃんな人生になるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。